今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていった今日の私、あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生どうも今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も最後の Q&A の日になってしまいました、はい、1年間、ね、本当にいろんなリスナーの方々が先生に質問をくださって、またねメールでいろいろとこのコーナーはとってもいいなっていうふうにご感想くださって、
嬉しいですね。
やはり知りたいことを先生が教えてくださるっていう、こういうこうなんて双方向の番組がすごくなんか嬉しいって言ってくださるので、私もそういうご感想メールをいただくたびに、あ、よかったわっていう、ことで、で今日は実は大阪の M さんが、はい、レクイエムっていうね音楽があるんですけど、はいはい、これについて の,、うん、教えてほしいっていうことなんですね。あ、うん、で私はフォーレっていう人 の,
あ、
レクイエムがあるんですね、三大レクイエム、はいはい、でまあ、モーツァルトも有名ですけど、はい、まあ、なんかレクイエムって聞いてこう、うん、まあ、普通にこんなことかなっていうふうに自分でただこう理解しているっていうことがあるんですが、このちょうどいい質問いただいたので、今日は先生にこういろいろとこの言葉をこう解説していただきながら、はい、まあ、音楽というよりも、はい、こうなんでしょうね、まあ、私たちの、こう生とか死の問題とか ね、このレクイエムに関することをいろいろとお話ししていただけたらなと思っております。
なるほど、
はい
はい、まあ、レクイエムっていうと多分普通の人がパッと思い浮かべるのは、うん、音楽そのものだと思うんです。音楽の曲名ですかね、そ題名にレクイエムってなると、 それ一番最初に思い浮かべるかなっていうふうに、うん、
思います、
思いますね。そしてそのレクイエムっていうその言葉は日本語に、うん、訳すのと、うん、まあ、しばしば鎮魂歌とか鎮魂曲とか、うん、魂を鎮める
あとミサ曲、
ミサ曲、
うん、みたいな、そんな感じ、
そういう感じで、まあ、うん、理解されますよ ね、
そうなんですね。
特に鎮魂歌っていうとなんか魂を鎮める、
そう、
なんかそういうなんか異例に関係あるのかなってい う、 そういうイメージになってしまうと思うんですけれども、もともとこのレクイエムっていう曲が作曲される前に、
うん、
ローマカトリック教会 の、うん、まあ、死者のためのミサ、それがあるということがまず前提にあるんですけども、レクイエムっていうその言葉そのものの意味は、
うん、
はい、安息をっていう、まあ、休みをっていうこと、
安息を、
はい、このミサ の、 まあ、入祭章っていうんですけど、始まりの部分で、
うん、
読まれるラテン語の言葉の中に、
うん、
レクイエムエテルナムドーナエイユスドミネっていう言葉なんですけど、まあ、主よ彼らに安息を与えてくださいっていう、その言葉でこのミサが始まるので、レクイエムっていう言葉が出てきたんですね。
なるほど、だから日本語のちょっと語訳っていうか、
はい、まあ、そうですね、鎮魂歌はちょっと語訳かなと思いますけども、まあ、死んでいった人たちに、
うん、
主よ安息を与えてくださいっていう、うん、まあ、こういう永遠の安息を与えてくださいっていう、こういう歌なんですけど ね、
まあ、教会音楽の歴史をこうずっとたどっていくと、やっぱりグレゴリア聖歌とか、はい、こういろいろ ね、 ね、いろんなこう、はい、まあ、古代のというか、いろんな曲があって、だんだんだんだんこう進みますけど、やっぱり私たちが今やっぱりその言葉を聞くと、やっぱモーツァルトかなとか ね、
あ、そうですね、
どうしてもフォーレかな、
はいはいはい、
みたいな、三大レクイエムとか、ね、ありますのでね、はい、そうすると、うん、はいはい、
それでこのもともとあるローマの典礼のミサから始まった、はい、この死者のためのミサから始まったレクイエムというこの言葉、またこのミサに沿った、
うん、
一連の作曲、まあ、曲をつけた音楽があって、
うんうん、
でそれがだんだんその、まあ、直接ミサのために作られた曲じゃなくて、うんうん、そうじゃない、まあ、言ってみれば何でしょうかね、哀悼歌のような、
あ、
そういう意味合いもこのレクイエムっていう言葉の中にだんだんと含まれるようになってきたっていうのはあると思いますね。それから大体レクイエムを作曲する人たちはローマカトリック教会の信仰に立った人たち、
うん、
モーツァルトもそうですけども、でもブラームス の、 ドイツレクイエムの場合は、
うん、
そのラテン語の、 ミサの言葉に曲をつけたんじゃなくて、うん、まあ、自分で聖書の言葉を選んで、まあ、少しプロテスタント的な意味合いを込めたレクイエムもあるんです、
ね、ちょっと聞いてないですね。あ、そうですか、
はい、それも聖書の言葉、ルター役の聖書のドイツ語の言葉に基づいて、
まあ、作曲をした
のですけども、はい、ちょっとその辺で違いがあるんですが、
そうですか、そうですか、はい、なるほど。
で、まあ、中世の時代のいわゆるミサに出てくるレクイエムの中で、
うん、
特にあのディエスイーラ、怒りの日っていう、うん、その言葉で始まる、うん、あのミサの言葉があるんですけども、それはとても審判の厳しさっていうか、それを思い起こさせるような、はい、その場面を描いた一連の言葉が記されてるんですね。
最後の審判。
そうですね、やっぱり死ということと その最後の審判っていうのは切り離すことができませんから、
うん、
まあ、どちらかというとこの復活の希望とかですね、そういうものよりかも、うん、この死の厳粛さ、そしてやがて訪れる、審判の恐ろしさっていうものに、うん、あの、まあ、お葬式に参加した人たちを、
うん、
その心を向けるっていう意味合いが強かったんですね。で、あのブラームスのドイツミサの場合は、まあ、どちらかというと慰めっていうところに、
あ、じゃあちょっ
とですが、最初の一番最初の歌も、うん、あのマタイ福音書の中に出てくる悲しんでいる人たちは、うん、幸いである、
あ、はい、
彼は慰められるという言葉で始まっているように、
うん、
あのちょっと違いがあるかなっていうのがあるんですね、うん、
はい、
で、まあ、どうしてあのその中世の時代の、
うん、
ローマカトリック教会のミサ典礼書に書かれているその言葉が、
うん、
あのまあ、厳しい方面に目を向けるようになっているかというと、そこにはやっぱり死んだ後人間がどうなるのかっていう、問いに、
うん、
まあ、目を向けさせるっていう、はい、のがあると思うんですね。これはあの、ローマカトリック教会とプロテスタント教会の、まあ、死後の世界観の違いっていうところから来るんですけども、あ、まあ、中世の時代のローマカトリック教会の場合は、あの信者が亡くなった場合、
うん、
まあ、成人でない限り、
うん、
天国に直行することはできないっていう考えがあるん
ですね。そうですよね。
やっぱりその煉獄というところで、うんうん、犯した、まあ、小さな罪の償いをしなければ、
うん、
天国に行くことができないっていうことがあって、
うん、
まあ、葬儀に参加する人たちが、まあ、自分自身のその罪を、
うん、
まあ、悔い改めるという、
うん、
そういうな機会となるようにという、
うん、
まあ、そこに中心が置かれているわけですからね、
はい、うんうん、
でプロテスタント教会の場合はそうじゃなくて、
うん、
誰でもキリストを信じて亡くなった者は、まあ、永遠に、うん、あ、その栄光の中に入れられると、
直ちに
入れられるってことですよね、はいはい、キリストのもとにいるっていう、
うん、
まあ、その違いがあるかなっていうのはありますけども、
そうですか、
ただね、あの第二バチカン公会議以降、20世紀ですね、
うん、
のその、その天礼の大改革が行われたときに、
うんうん、
そのレクイエム、死者のためのミサも、その裁きっていうところに強調点を置かないで、むしろこの慰めとか復活の希望とか、うん、ま
あ、
そういうものにあの中心をあの置くようになったというふうに、はい、いるんですけどもね、
はい、まあ、プロテスタントの葬儀を、はい、にいらした方が、はい、とても慰めを得て、
そうですね、
天国の希望を、
はい、
あの言って、まあ、先生の、ね、メッセージからいただいて、こう自分自身がこう死に向かう人生の中で、キリスト教の葬儀本当になんかいいですねっていう感想をね、クリスチャンじゃない方がおっしゃる方がありますね、
そうですね、あの私の、このラジオ牧師の前任 の先生はよくね、はい、結婚式よりかも葬儀の方が楽だって、
あ、そうおっしゃってました、何かね、確実に天国に送り届けるっていうんですか、
は
い、
そうですね、
牧師として、なんか結婚式ってこれから始まるので、
どうなるかって心配がありますけどね、
心配が、
本当に信者 の、
はい、
お葬式というのはもう本当に丁寧に送っていく、うん、もうそこで永遠に神様との交わりの中に入れられてるって確信に思ってすることができますから、はい、ある意味で言えば本当に牧師にとっては、これで本当にあの人この地上での人生の最後を、
うん
うん、締めくるんだなっていう思いになります ね。
だから安息をという、その言葉、まあ、私たち一般的にはあまり思わない 買ったっていうんですか、はい、そこから、うん、やっぱりね、鎮魂とかそういう言葉をこう連想して、あんまり安息、でも安息って聞くとなんかちょっとほっとするというか、
そうですね、
はい、重荷を下ろせるなっていう気がちょっとしますけどね、
まあ、罪あるこの世界の中で、うん、いつまでも生き続けるというのはある意味で言えば苦痛でもあるわけですよね。
そうですね。
本当にこの地上での生涯を終えて、
うん、
全てのこの重荷を解かれて、
うん、
神様のもとで安らぐことができるっていうのは、うん、これは本当に素晴らしいことだと思いますね。
ね、まあ、重荷を負って苦労しているものは、私のもとに来なさい、休ませてあげようっていうね、その大の福音書の言葉は、教会の看板に書かれたり、その本当にその御言葉をこう人生の、本当に感謝でこう受け止めたりっていう方多いですよね。
そうですね。その言葉に惹かれて教会の門をくぐったっていう方が結構聞きますね。
そうですね。だからレクイエム、安息をなんですね。
はい、そうですね。
そうですか。なんかちょっと新しくなんか学んだような気がします。
はい、そうですね。
そうですね。
はい、
まあ私たち、まあ、限りある地上の命ですが、
はい、
その後直ちに希望の天国が待っている、ね、ということを聖書約束してくださってるんですね。まあ、もうすぐクリスマスなので本当に
そうです ね本当にこの私たちの、
なんか
ために来てくださったイエス様を信じて、
ね、
この地上での生涯を過ごし、そしてその後に
神
様のもとに迎えられる希望を持って生きるというのは、
そうですね。まあ今度の日曜日ちょうど第3でクリスマス礼拝ですし、
はい
です
ね、はい、
ぜひ何か、まあ、この12月ってちょっとこうそういう寂しくなったりとか、
うん、そうですね。
なんかこうね、
ある人にとっては寂しい季節ですよね。
うん、ううん、まあたまたまね、このタイミングでこの質問いただいたので取り上げたんですが、なんかこう12月なんか、厳しい寒さの中で、
そうですね。季節的にもなんか厳しい、辛い感じがしますよね。寒さがあり、なんかね、落ち葉が落ちて、
うん、
木が枯れて、
なんかこう年末ってそんな、
はい、そうですね、
ですからなんか安息をいただけるっていう希望があるっていうのは本当に、
そうですね、
はい、まあ、今年も1年間いろんな Q&A のお話をいただきまして、はい、この Q&A は来年も楽しんでいただけると思いますので、はい、ぜひあなたも新しい年に向かってどうぞ何かこんなことを山下先生に聞いてみたいあったらぜひこのコーナーにメールを寄せいただきたいと思います。お待ちしています。じゃあ先生、今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今年山下先生の Q&A の本たくさんの皆様にプレゼントできました。今日も持ってきました。悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのことこのこと、これですっきり18の疑問、この3冊をセットにして抽選で3名の方にプレゼントしています。今年まだ申し込んでない、そんなあなたはぜひ申し込んでください。郵便の宛先もあります。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークです。さて、クリスマスが近づきました。私たちのクリスマスにもたくさんの皆様おいでいただき本当にありがとうございました。今度の日曜日、各地のクリスマス礼拝にぜひいらっしゃってください。この番組はキリスト改革会教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。